はようございます、はい、暑い日が続いておりますけども、健康にぜひ気をつけて過ごしていただきたいと思います。今日のですね、イザヤ書44章ですね、私の他に神はいないということで、どういう神様なのかということを今日は見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。私の他に神はいないと神様はっきりと言われております。世の中には様々な偶像もありますが、このお方以外に神はいないということをもう一度今日よく聖書から学んでいくことができますようにお祈りいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、44章で神様ってどういうお方なのかということを見ていきたいと思います。で、皆さんは神様って、私たちが信じている神様ってどういうお方でしょうというと、どうでしょうね。今コーヒーアワーで神様ってどういう方かということでいろいろやっております。で、今日はまあそういうところからですね、特に中盤におきましては偶像との対比で神様の偉大さというのを見ていきたいと思います。で、まず一節からなんですけれども、一節から読んでいってちょっと一節から読んでいきますね。今聞け私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなた母の胎内にいる時から形作り、あなたを助ける主はこう言う、恐れるな私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよと言っています。ここに一つのエシュルンという言葉が出てきます。でエシュルンという言葉の意味は、これはイスラエルの別名、別の呼び方なんですね。で、意味としてはまっすぐな、正しいもの、心のすぐなものという意味です、ね、そうするとですね、イスラエルに対してあなたはまっすぐなもの、正しいもの、心のすぐなものと言っているわけです。で、ここにあるのはやはり私が選んだという言葉ですね。でもイスラエルを見てみますと、本当にまっすぐな正しいものであったかというと、そうではないんですよね。やはり偶像崇拝に走ったり、神様を捨てたり、立法に背いたり、さまざまな罪を犯します。さまざまな罪を犯すわけですけれども、それでも私のエシュルンというですね、あなたは正しいというふうにこう呼んでくださる、そういうお方なのだということなんですね。で、この方は2節に、あなたを作り、あなたを母の胎内にいる時から形作り、あなたを助ける主はこう言うというですね、私たちを本当にこの母の胎内にいる時から形作ってこう選んでいってくださる方ですね。で、これはエペソ書にもありますように、私たちも神に選ばれたものだということが言われています。すなわち神は世界のもとへが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのですということがあります。私たちも神様によって選ばれた。で、どういうふうに選ばれるかですよね。選ばれたか、それは私たちの行いがいいからとかいうことではなくて、ただ本当に神様の恵みによって選ばれたに過ぎないということです。で、選ばれるっていうのはどういうことかというと、守られるということです。神様が私たちを選んでくださったということは、私たちを選び、私たちを守られるという意味です。ただこう選んだよ、お前を選んだよっていうだけじゃなくて、選んだからには守ってくださるということですね。だからその選ぶっていうのは、選びってどういうことかっていうと、私たちを選び、救いに預からせてくださったんですけれども、やはり私たちをこう守られるということですね。今日日曜学校のお話が、ちょうど湖で嵐になって、その弟子たちが一生懸命漕いでる時に、 イエス様がそこを水の上を歩いて渡ってこられて、でペテロが私もそこを歩かせてくださいと言った時に、イエス様来なさいと言ってですね、で途中で風を見て溺れかけるというところでしたね。であそこで弟子たちがまず水の上を歩いてくるイエス様を見た時に、彼はやっぱり恐れるわけですよね、幽霊だっつって。でもその時にイエス様は一言、私だって言ってですね、私だ、恐れることはない、ね、で聖書ではやっぱり恐れるということがたくさん出てきますけども、それに対してイエス様はやっぱり恐れるなって言われますね。恐れるなっていうことは、私があなたを守るからっていうことですよね。だから選んだからには私はあなたを守るんですと言われているわけですね。だからそこにやはり選びというものの、あの理由があると思います。私たちの選ばれた恵みというのは、選んだからにはあなたたちを守りますよという意味があると思うんですね。そしてあなたたちをエシュルンのようにする、まっすぐなものにしていきますということなんだと思いますね。でコロサイ書、今祈祷会でコロサイ書を学んでるんですけども、コロサイ書の3章12節にはですね、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものっていう言葉があります。神様は私たちのことを神に選ばれたものであり、聖なるものであり、愛されているものですよっていうことを言ってきます、ね、私たちは選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものなんです。ですから私たちをそのように愛してくださるということです。で3節できますね。私たちをそのように選んでくださり、3節に、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの子孫に、私の祝福をあなたの末裔に注ぐ。彼らは流れのほとりの柳の木のように、青草の間に芽生える。あるものは私は主のものと言い、あるものはヤコブの名で自分を呼び、あるものは手に主のものと記して、イスラエルの名を名乗るってあるんですね。潤いのない地に水を注ぐんですね。乾いたところに豊かな流れを注ぐんですね。これは何を言ってるかっていうと、聖霊が豊かに注がれるってことを意味してきます。特に今この暑い中において、外に出るともう本当に暑くて汗だらだらかいて、乾きますよね。で本当にその乾いた時に与えられる水っていうのは、私たちを本当に潤してくれます。同じように聖霊っていうのは、乾いている私たちの心を豊かに潤してくれるということなんだと思いますね。聖書にはですね、ヨハネの7章ちょっと開けていただいていいですか。ヨハネの7章、ヨハネの福音書の7章、7章の37節、ヨハネの福音書7章37節から、194ページですね。新約聖書の194ページ。さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。ここにですね、聖霊が注がれるという約束なんですけれども、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとあります。そうすると生ける川の水が溢れると言われているんですけれども、大切なのは何かなという、ここで大切なのは何かというと、乾いているものは私のもとに来て飲みなさいということです。まず私たちは乾いているということを自覚するということは大切だと思います。私は乾いているものなんだ。何に乾いているのかですよね。何に乾いているのか。 マタイの福音書では義に植え乾くものは幸いですとあります。神様の義に植え乾く、植え乾くですね。私たちはどこまで自分が神様の前に正しいものとなることを植え乾いて求めているかということなんだと思います。イエス様信じました、それで終わりではないわけですね。私たちの信仰っていうのはイエス様を信じました、それからどうなっていくかっていうことが問われるわけです。前も言いましたけども、イエス様を信じて新しく生まれます。でやがてイエス様が再臨されるとき、私たちの体は栄光の体に変わります。じゃあその新しいイエス様を信じて新しく生まれたときから再臨するまでの間、この期間がですね、この期間を、神学用語でいくと聖化と言います。聖書の聖に科学の化、聖なるものにこう成長していくっていうことなんですね。でここが今すごく私たちにとってそこを生きているわけです。私たちはやがてはイエス様が来られる時に私たちは栄光の姿に変わるわけですね。もう心に罪もない状態に変わるわけです。ところがですね、イエス様を信じて新しく生まれたんですけれども、まだまだ古い罪の性質があるわけです。私たちにはだからそれが顔を出して私たちに罪を犯させるわけです。聖書よりも世の中の読み物とかね、テレビとかね、教会行くよりももっと魅力的なものとか、いろんなものを私たちは見るわけです。その時に、いや私はただ神様だけを望んでいきたいと。だから先ほど言ったペテロが水の上を歩いていきますけれども、イエス様にまっすぐ向かっていくんですね。その時は歩けるんですよ。ところが風を見て怖くなって溺れかけます。私たちはいろんなものを見て恐れる心を持っていくんですね。でもイエス様は恐れるなと言ってるわけです。風が来ようが何が来ようが恐れるなって言ってるわけです。でも恐れてしまう。でもそういうような時にどれだけ私たちは信仰を、恐れない強い信仰を持てるようになるかっていう、その今過程にいるわけですね。その時に私たちは求めているかってことが問題になります。本当に求めているんだろうか。義に植え乾くほどに、義というのは神様にとって正しいものと言われることです。でもそうなれるように私たちは主の御心、主の力、信仰を求めていっているだろうか。求めなさいなんですよね。求めなさい、そうすれば与えられますなんですよ。でもここでは乾いている、どうしても私はそういう義の心になれない、なかなか成長できない、いつまで経っても私は世の中のような考え方しかできない、そういうものが、主よどうぞ私を成長させてくださいということを植え乾くほどに求めているかということです。だからここでは乾いているなら私の元に来て飲みなさいって言ってるんですね。でもここに書いてあるのは私の元に来てなんですよ。疲れている人、重荷を持ってね、疲れている人は私の元に来なさいっていうのありますよね。マタイの11章、全て疲れている人、重荷を負っている人は私の元に来なさい。聖書の約束っていうのはイエス様のもとに行くということです。イエス様のところに行かないで信仰を持ちました、それでも自分の何て言いますかね、自分だけで、自分の力だけで何かやろう、あれやろうとしていくと何も起こらないんですね。私のもとに来なさい、私のところに来て飲みなさい。主よ私はあなたのところに行きたいんです。主よどうぞ私をあなたのところに連れて行ってください。そして私は、主よどうぞ私にあなたの聖霊はいただいているんですけどもね、聖霊の満たし、聖霊に私が満たされるように、そしてあなたに向かって歩んでいくことができるように、どうぞその力、聖霊の満たしを与えてくださいと植え乾くことに求めているかということです。求めていくならば与えられる。でも私たちは求めないっていう選択肢もあるんですよ。 神様に求めない、もう今のままでいい、私はもう今のまま、あの世の中にどっぷりを使って世の中と同じような生き方をしていきたい、ならばそれでいいんですね。でも主のように歩みたいっていうのはやっぱり願望です。私の信仰を強めてくださいっていう、その思いがあるときに主は与えてくださる、豊かに聖霊の満たしを与えてくださるということなんですね。ですからね、コロサイ書の、あ、そうですね、ちょっと開けてみましょうか。コロサイ人への手紙の3章、この前の木戸からやったところです。コロサイ書3章、12節ですね、新約聖書の405ページです。405ページです。405ページにあります。コロサイ書3章12節、ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさいとあります。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの実として完全です。とあるんですね。で、私たちは神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものなんです。だから深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさいって言われてるんですね。互いに忍耐し合い、互いに許し合いなさいって言ってるんですよ。それに愛をつけなさいっていう。いうふうに言われているわけですね。でもそれができないところに私たちの戦いがあるんだと思います。もっとこう慈愛の心を持ちたいとかね、謙遜になりたいのになかなかなれない。だから主を求めて、主に求めに行くわけですよ。主をどうぞ私をそのように変えてくださいと求めていくときに、神様は聖霊を豊かに注いでくださり、私たちをそのように変えていってくださるんだと思いますね。ある人がね、面白いこと言ったんですね。ある人が、何かの集会出た時に、ちょうどそこの先生がね、説教を始めるんですけども、その時にコリント13章の愛についての説教を始めたんですね。そしたらそれを聞いてた人がですね、わかりますわかります。愛についてでしょ。また同じようにこう言われるんですね。でも私はどうせもう愛のないもの、もうそれができないもの、まあそれはよくわかってます。またそのような説教されるんですね、と思ったって言うんです。でもやっぱりそうなんだと思うんですよ。私たちもこう愛についてと言われてもなかなか愛ができない、それが私なんだと思うわけですね、まあ、それでいいんですよ。ただその時に私たちは死を本当に求めるかどうかということなんだと思います。でイザヤ書に戻ります。イザヤ書の44章に、44章の3節に、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いたところに豊かな流れを注ぎ、私の霊はあなたの子孫に、私の祝福はあなたの末裔に注ぐってあるんですね。潤いのない地、私の心の中のその潤いのないところに、乾いた私の心に神様は豊かに注いでくださるんですね。それで4節に、彼らは流れのほとりの柳の木のように青草の間に芽生える、この豊かさを持つことができる。私たちならば御霊の実を豊かに結ぶことができるということなんですよ。じゃあなぜそういうことをが神様にできるかというと、6節から、神様とはどういうお方かということをここで説明していくんです。そのように私たちを、なぜそのように選び私たちを愛してくださるのかですね。で6節に、イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう言われるって言ってるんですね。私たちをあがなってくださる方、罪を許してくださる方、そしてこの神様はね、私は初めであり、私は終わりである、私の他に神はいないって言ってるんですね。私は初めであり、私は終わりである。 私たち人間って永遠っていうことを理解できないですよね。永遠って何ですかって言われた時に、私たちはどうしても初めはどこからって考えてしまいます。でも初めがないんですよね。初めがないって一体どういうことなんだ、終わりがないって一体どういうことなんだ。よく結婚式で指輪を交換するときに、指輪っていうのは 丸くなってて、初めもなければ終わりもない永遠の象徴ですと言いますけれども、永遠ってなんだろうなっていうふうにすごく感じて考えると、もう頭がおかしくなりますよね。でも神様は、私は初めであり終わりであるって言われたんですよ。でどういう意味かなっていうと、神様は何かによって作り出されたお方ではないということです。最初からおられるということは、神様は誰、また神の上に何かがいて、それによってできたとか自然にできたというお方ではないということです、ね、そして神様は、ちょっと神学用語で言うと自存、つまり自分で存在しておられる方です。私たちが自分が存在するためには何が必要ですか？食べ物が必要ですよね。空気が必要ですよね。だから水が必要ですよね。いろんなものが必要になってきます。今だって気温がこれだけですけど、すごいすごい、今週はなんか九州からずっと関西の方までなんか軒並みに40度以上になるとかありますけども、40度以上になったら大変なことになりますよね。でも私たちが生きられるように神様はいっぱい守ってくださる、空気も与えてくださる。私たちが存在するためにはいろんなものが必要なんです。でも神様は、自存っていうのは何もいらないってことです。神様が存在するために何か必要なものはない、自分で存在しておられるっていう方です。でこれを、神様ってこういうお方なんですよということをですね、旧説からの偶像と比較してるんです、イザヤは。じゃあ偶像って何かってこと言ってるんですね。特に偶像と比較して神様という方はこういうお方ですということを言ってきます。まず旧説に、偶像を作る者は皆虚しいと言ってます。ここで大切なのね、偶像が虚しいと言ってるんではなくて、偶像を作る者は皆虚しいと言ってるんです。偶像を作る人っていうのは虚しいんだ。虚しいっていうのは何もないということですね。偶像を作ったのは人間に過ぎないということです。だから先ほど言いました、神様はさっき言ったように誰かが神を作ったのではないということです。神というものが自然に生まれたのではないんですね。神様は最初からおられたからです。でも偶像は人間が作るものです。十節に、誰が神を作り偶像をいたのか、何の役にも立たないもの、見よ、その人の仲間たちは皆恥を見る、それを細工したものが人間に過ぎないからだと言ってます。虚しい人間が偶像を作ったとしても、偶像そのものはやっぱり虚しいんだってことですね。詩編の115編の4節から8節見ていきますと、彼らの偶像は銀や金、人の手の技に過ぎない、口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることができない、これを作る者も信頼する者も皆これと同じっていうのが詩編115編にあります。全く役に立たない偶像なんですね。で、偶像という言葉の意味は切り刻んだものということです。人間が勝手にイメージしたものに形に切り刻むということですね。さあ、なぜ偶像ができたんでしょう。だから、10回の一番最初の言葉は、私の他に 神々があってはならないですよね。 で、なぜ偶像が作られたんでしょうか。なぜ偶像を作っていくんでしょうか。ですね、出エジプト記の32章、ちょっと開けていただけますか。出エジプト記の32章です。旧約聖書の157ページです。出エジプト記の32章。1節から。すみません、ちょっとその前に10回の一番最初は、あなたには私以外に他の神があってはならないですね。で、2番目が、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。これが10回の1番2番なんですね。で、この出エジプト記の32章で、民はモーセが山から一向に降りてこようとしないのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ、我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き上ったあのモーセというものがどうなったのかわからないからって言ったんですね。ここで金の格子が作られていくんですね。で、モーセは立法を受けるためにシナイ山に登っていくんです。で、40日間登ってるんですね。で、もう40日間帰ってこないので、もうモーセどうなったかわからないって言ったんです。で、その時に彼らが望んだのは、我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしいということです。で、金の格子ができるんですね。で、金の格子ができた時に、4節、32章の4節、彼はそれを彼らの手から受け取ると、のみで鋳型を作り、それを鋳物の格子にした。彼らは言った、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だって言ったんですね。この偶像というものが何なのかということなんですよ。偶像っていうのは一体何なのか。ここで言ってるのは、我々に先立っていく神々なんですね。つまり、モーセは神様の戒めを今受けに行っているわけですけれども、神様とモーセは会ってるわけですけれども、民は会ってないんですよ。民はただじっと待っていくんですね。で、待ってるけども、一向にモーセが帰ってこないんです。モーセがどうなったかわからない。といった彼らの不安の中に何が起こったのか。我々を、つまり導く神がいないということなんですよ。彼らは自分たちを導いてくれるものを作りたかったわけです。我々に先立っていく神々です。人というのは、やはり自分を導いてくれるものが欲しいわけです。やはり自分たちはどうすればいいのかというものを教えてくれるものが欲しいわけです。それが神様なんですけどね。ところが、人々は我々にをこう導いていくもの、でもそれは我々が望むものなんですね。人が望むものなんですよ。だからここで32章の1節にね、さあ我々に先立っていく神々を我々のためにと言ってるんです。我々のために作ってほしい。偶像っていうのは人の願望から生まれてくるものです。人がこうなってほしい、こうあってほしい、私のためにあってほしいということです。だから主体はどっちにあるか、我々なんですよ。人間になるんですよ。人間が上になるんです。神様が上ではないんです。偶像っていうのは人の願望が作り出していくものです。それを形にしたものです。宗教改革をやったマルチン・ルターという人いましたね。あの人はこう言ったんですよ。人は常に神かさもなくば偶像を持つ。 と言ってるんです。神か偶像を持っている人は常に神か偶像を持っていると言ったんですね。で、あ、さっきのすみません、コロサイ書の中にですね、貪欲は偶像礼拝ですという言葉があります。貪欲は偶像礼拝ですという言葉があります。貪欲って何でしょうか。貪欲って何ですか。貪欲、あれが欲しい、これが欲しいっていう、これがあったらいいのに。つまりその貪欲さ、常に求めている自分の心というのが私の心を占めているならば、それが偶像になるんです。だから偶像っていうのは形だけではありません。自分が欲しいもの、自分がこうなって、なって欲しいもの、そういう貪欲、それが心を占めていくときに、それが偶像になります。ですね。ですから、ヨハネの第一の手紙の5章21節にはですね、子供たち、偶像から自分を守りなさいとあります。子供たちっていうのはクリスチャンのことです。私たちも偶像から守られなければいけないということです。心の中にもしも神様よりもこれがあってほしい、あれがあってほしいというものがあるならば、それが偶像になってきます。ですから偶像という中は、偶像というのは例えば神様よりも仕事、神様よりも家庭、神様よりも子供とか、ね、神様よりもお金とか、そうなってくるとき、それが心を占めていくときに、それが偶像になっていきます。だから偶像っていうのはただ単にどっかの神社とかどっかのお寺にあるものではなくて、私たちの心の中にあるもの、何かこう欲望していくもの、それが偶像となって出てくるんだということです。で、特に、あ、それで、特にですね、イザヤ書の中では偶像っていうものはいかに虚しいかっていうことがずっと書いてあるんですよ。で、イザヤ書の44章、もう一回戻りますけれども、すいません、イザヤ書の44章、まず11節に先ほど言いました、それを細工したものが人間に過ぎないんですね。で、12節の最後の後半に、腹が減ると力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。これは人のことですよね。偶像を作る人間っていうのは結局お腹も空けば水を飲む、もうそんな普通のものなんだ、そういうものがこの神を作っていくんだっていうことなんですよ。で、しかもですね、14節に杉の木を切り、ウバメガシやカシの木を選んで林の木の中で自分のために育てる。月桂樹を植えると大雨がそれを成長させる。それは人間のために焚き木になり、 人はその一部を取って暖を取り、これを燃やしてパンを焼く。またこれで神を作って拝み、これを偶像に仕立てて、これにひれ伏すと言ってるんですね。だから例えば木で偶像を作るときには、その木って何なのか、自分たちで作って成長させて、そしてそれで焚き木にしたり、燃料にして燃やしてパンを焼いたり、残りが偶像になっていくんだ、それが偶像なんだ、何の意味もないんだよということを言ってるわけですよ。で、そういう偶像に向かって17節の一番最後に、私を救ってください、あなたは私の神だからと言ってる、と言ってるんですね。いかに偶像が虚しいか。で、それは形だけではなくて、私たちの心にある貪欲さっていうものが偶像になるならば、私たちの貪欲さっていうのは一体何なのか、それを神としている私たちは一体どういうものなんだろう、私たちって罪深い人間に過ぎないんですよということを言ってきま す、ね。だから私たちは偶像を捨てるっていうことが大切なんですね。偶像を作ってはいけない、私の他に神があってはいけない、偶像を作ってはいけないっていうのは、私たちの心の中でやはり何か神様よりも大切にしているものがあってはならないということをここでずっと言っていくわけですね。で、なぜかというと、神様っていうのはどういうお方かっていうことを私たちがよく理解してないと、偶像の方に魅力的になっていくわけですね。神様はどれだけ素晴らしいお方かっていうことですね。で、第一コリントの、8章に偶像はないっていうことが書いてあります。 偶像に捧げた肉を食べるかどうかっていう問題が出てきた時に、偶像なんて何もないんだから食べても食べなくても同じですよ。ただそれを食べるのを信仰の弱い人が見てつまずくといけないから、もし人がつまずくならば私は食べないってことを言ってます。つまりあそこで偶像なんてないんだ、偶像は人が作り出したもので偶像はないんだと言ってるんですけども、でも十章見ますとね、偶像の背後に何がいるかってことを書いてます。偶像の背後には悪霊がいるってあります。偶像っていうのは本当に人が作った虚しいものしか過ぎないんですけども、でもその偶像を利用していくのは誰なのか、悪霊なんですよ。悪霊なんですよ。だから偶像っていうものを非常に魅力的にしているのも悪霊の力です。悪霊の力っていうのは偶像を使って人を惑わすものですね。44章の19節言いますと、彼らは考え直すこともなく、このように言う知識も英知もない。私はその半分を火に燃やし、その半分の上でパンを焼き、肉を炙って食べている。それなのにその残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのかって言ってるんですね。灰を食物とする者は心が欺かれ、惑わされて自分を救い出せず、私の右の手に偽りはないかとさえ言わないとあるんですね。でつまりですね、偶像がんものっていうのはこういうものだって言ってるんです。で最後の私の右の手に偽りはないかとさえ言わないっていうのは、自分の右の手に偽りがあることすら自覚しないってことなんですね。偶像を捨てて真の神様を求めるきっかけさえも捨ててしまうってことなんです。で偶像の恐ろしさ、やはり私たちは偶像っていうのはただ単にこう人が人間が作ったものだ、でも本当にそれ恐ろしいものなんだということを、やはり私たちは自覚していかないといけないと思います。形だけではなくて、私たちの心の中に貪欲さがあると、それが偶像になってしまうならば、偶像の力ってのはいかに大きいかということです。それでそこから私たちは救い出されているということです。そこから私たちは救い出されたんですよ。そしてその偶像の力ではなく、誠の神様の力によってあがなわれているんだと。偶像にいくら助けてくれ助けてくれと言っても、偶像は絶対に助けてくれます。でも悪霊が背後にいるんですよ。出エジプト記の中でモーセが、銃のいろんな災いをエジプトに下しますよね。でその中で最初にモーセが自分の杖を、アロンが持っている杖をね、前に投げ出したら、それが蛇に変わったという記事があります。でもエジプトの呪法師たちも同じことをしていくんです。でナイル川を地に変えますね。モーセはナイル川を地に変えます。その時にエジプトの呪法師も同じことをするんです。でカエルを出すんですけども、そこまでするんでしたかね。でその次ができないんですよ。つまり偶像崇拝する人たちにも悪霊が背後にいるならば、ある程度のことはできるんです。それが人を惑わすんですね。人って面白いのは、大阪に行ったら、ビリケンさんって知ってます？なんか何ですかね、少年のような形でちょっとこう不思議な顔をした子供の像があるんですけどね。で足かな、なんかそこ一生懸命その触るんですよ。で自分の体の悪い部分を触っていくとそこが良くなるっていう、なんかそういう風にしてみんな触るんですよね。やっぱそうなった人がいるんでしょうね。だからやっぱり惑わす力はあるんです。人を魅了する力はあるんです。そこから私たちは、でも偶像はな、誠の神様を知ったならば、偶像っていうのはそういうものなんだってことが分かってきます。でも私たちはそこから救われたものとして、私の心の中心に貪欲を置くのか神様を置くのか、 ということを私たちは常に気をつけないといけないということです。だからルターが言ったように、人は常に心の中に神か偶像を持つということをね、私たちは本当にしっかりと考えていきたいと思います。でもですね、今度は21節見ますとヤコビよ、これらのことを心に留めよと言っています。イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私があなたを形作った、あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。神様は、私たちもそうなんですけども、心の中に偶像を置いてしまっていく、神様よりも大切なものを心の中に持ってしまっている、でも私はあなたを忘れないと言ってくださるわけです。罪を消し去ると言ってるわけです。私たちの罪は消し去られたんですよ。過去の罪も現在の罪も未来の罪も全部消し去られたんですね。私たちはもう心の中に偶像があったとしても、主がそれを打ち砕いてくださることを信じていくことができるということです。イエス様は十字架の上で死なれるときに、完了したと言われました。全てが終わったと言われました。完了というのは全てが終わった、もうこれで終わりましたということです。私の罪の贖いは終わったんです。私のこの罪、私がまだ犯しているこの罪は、神様、いや、あなたの罪は全部私が消し去りましたよと言ってくださるんです。ならば私たちは罪に悩むことはないんです。罪に悩む必要はない。でも私たちがこれから自分をどのように捧げるかということを、私たちはやはり祈っていかなければいけないんだと思います。決して私たちはダメな人間ではありません。私たちは許されたもの、あなたの罪を全部消し去った、そして私はあなたを忘れないというほどに私たちは素晴らしいものなんです。そしてそのことがですね、次の23節に、天よ喜び歌え、主がこれを成し遂げられたから、地の底よ喜び叫べ、山々よ喜びの歌声を上げよ、林とそのすべての木々も、主がヤコブをあがない、イスラエルのうちに栄光を表されたからだ。誰に賛美せよと言ってるかですよ、ここで。誰に賛美せよと言ってますか。天よ、地よ、地の底よ、山々よ、林とすべての木々も、神様が作られた被造物すべてが、私が救われたことを賛美してるんです。人がイエス様を信じて救われたってことは、被造物全体が喜びの声を上げて賛美するほどのものですってことです。私がイエス様を信じて救われましたっていうのは、被造物が天においても、天の御使いたち、地の作られたものが、あの人が救われた、あの人がイエス様を信じた、全部が喜びの声を上げる、それほどに一人の人が救われるのはすごいこと、素晴らしいことなんだと言ってるんです。たった一人の人が救われる、でもそのことはですね、天においても地においても喜ばれることなんですよ。それほどまでに私たちの救いっていうのは主に喜ばれていることです。神様ってそういう方なんですよ。神様っていうのは、私たちの救いのためにイエス様を、一人子が十字架にかかって死なれました、それほど私たちを愛しておられる、でそれを信じますという人が起こされた時に、実は天においても地においても素晴らしい喜びの声が上がっている。それほどまでに神様は一人の人の命、救いというものをすっごく大切にしているってことです。選ばれた人が救われていくってことの、なんと素晴らしいことか。だからあなたは選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものなんです。私たちは神様の前に選ばれたものであり、聖なるものとされたものであり、神様に常に愛されているもの、それほど素晴らしいものなんですよ。その神様は自分で生まれ、人から誰からも作られたものではなくて、自分で存在しており、 そして永遠の方であり、もう私たちが考える以上の方、その方が私を愛してくださっているならば、私たちはその方にどう報いればいいのかっていうことを私たちは考えるべきなんですね。その方に私たちはどのように答えていけばいいんだろうか。だからイエス、あったように、だから私たちは慈愛の心を持ちなさい、柔和でね、謙遜な心を持ちなさい、互いに許し合い愛し合いなさいって言うならば、私たちがそのようにできるように、神様、あなたはそれだけのことをもって私を救ってくださったならば、私がそのように歩めるように、また心に偶像を持つことがないように、ただあなただけを心の中心に置くことができるように、主よ、私にその力、そしてまた聖霊の満たしを与えてくださいと祈れば、どれほど豊かな聖霊の力を与えてくださるだろうかってことなんです。問題は求めないっていうことです。行かないっていうことです。神様、そうしてくださいと私たちが言わないこと、求めないこと、求めるならば神様は与えてくださいます。私たちはロボットではないんですよね。こうしろって言ったらそうするんではなくて、神様が私たちにしてほしいのは、自分の自由な心から、私たちの本当にその思いから、主よ、あなたを礼拝し、あなたに従いますって、その心を求めておられるということを私たちは覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。私たちは神様に愛され、神様によって選ばれ、聖なるものとされ、愛されているものです。本当にそのことを覚えることができますように、そしてまた私たちがイエス様を信じた時にどれほどの喜びがあったことかを本当によく覚えることができますように、そのようなものとして私たちは神様に応えるもの、応答するものでありますようにお祈りいたします。そのためにも私たちは常に聖霊の満たしを求めていくことができますように、どうぞ私たちが飢え渇き、本当に死を求める心が与えられますようにお祈りいたします。このひとときを感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。